私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷ひかるです。今日は日本山岳会富山支部の金尾誠一さんがまとめた標高2986メートルの水晶岳と標高2864メートルの赤牛岳を紹介します。秘境雲の平と黒部源流山群の眺めを満喫、富山市の最高地点水晶岳に至り、静かな読売新道から裏銀座の山々を見ることができます。登山に適した時期は7月上旬から10月上旬。折り立て登山口から薬師沢、雲の平を経て水晶岳、赤牛岳を縦走し黒部湖に下る3泊4日の行程です。水晶岳は北アルプスの最奥部にあり、山頂は富山市の最高地点です。山の名はかつてこの山で水晶が採れたことによります。堂々とした山階を持ち、その岩肌の色から黒岳とも言われています。赤牛岳は水晶岳からの稜線に連なる広々とした山頂の山です。赤い花崗岩質の山頂となだらかな牛のような山容から名付けられました。黒部川の奥黒部ヒュッテから赤牛岳、水晶岳を経て水晶小屋に至る読売新道は、一度は通ってみたい道として学人の憧れの的です。1日目、折り立てから5時間かけて太郎兵衛平の太郎平小屋まで登ります。太郎平小屋から南に向かい、まもなく稜線と分かれて急な坂を下ります。滑りやすい道ですので、スリップしないよう注意しましょう。やがて水流豊かな薬師沢に至り、そこから大小いくつかの沢を渡って黒部川を目指します。歩きながら薬師岳の南面を見ると、針葉樹の林が広大で、どこか日本離れした光景に感じられます。薬師沢が黒部川に合流する地点に宿泊する薬師沢小屋が建っています。2日目、小屋を出て黒部川に架かる吊り橋を渡ります。すぐに鉄はしごのある急な坂になります。道には濡れた岩や木の根があるので注意を要します。2時間半かけて急な坂を登り切ったあたりで、木の道、木道が現れ、いよいよ雲の平に入ります。まず黒部五郎岳の雄姿が目に入ります。雲の平は秘境の別天地とも言われています。アラスカ庭園、スイス庭園などの洒落た名前が付けられた場所が いろいろな高山植物とともに楽しめます。運が良ければライチョウとの出会いも期待できます。雲の平山荘から高間ヶ原への分岐を左に分けて爺岳に向かいます。爺岳山頂はケルンが多く立ち並び、広々とした場所です。視界の悪い時は下りに注意しましょう。これより下ってから上り返すと岩苔の腰です。ここを過ぎると割茂岳からの道と合流し、2拍目の水晶小屋に至ります。眼下には雲の平が広がり、黒部源流を囲む山群と槍ヶ岳、穂高岳、笠ヶ岳など名だたる山々でいつまでも見飽きません。水晶岳、赤牛岳の見どころです。雲の平、爺岳の火山活動によってできた溶岩台地、ハイマツの広がる高原に岩石が点在し、庭園を形作っています。彩り豊かな草花、池塘の宝庫です。ここからの黒部五郎岳、薬師岳などの展望も素晴らしいです。水晶岳からの展望、立山、薬師岳、槍ヶ岳、笠ヶ岳などの名峰が雄大です。天候条件が良ければ富士山、白山、立山の三霊山を見ることもできます。読売新道の巨木群、下りの後半部に入ると黒部などの針葉樹の巨木群が現れます。厳しい環境条件にあってたくましく生き続けた木々の生命力を感じます。今日は日本山岳会富山支部の金尾誠一さんがまとめた水晶岳と赤牛岳を紹介しました。次回も水晶岳と赤牛岳を紹介します。日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。